広報大野2025年6月号ナンバー960、もっと大野が好きになる。表紙、爽やかな風吹く新緑の九頭竜湖。若葉が眩しい山々を抜け九頭竜湖を訪れると、友好交流市である愛知県岩倉市の岩倉中学校の生徒がカヌー体験をしていました。新緑に染まった湖面が子どもたちの笑顔とともにキラキラと輝いていました。写真、表紙写真説明。新緑の山々に囲まれた湖にオレンジ色のカヌーが一艘水面を走っています。カヌーには二人の女子生徒が乗っています。二人はそれぞれオールを手に持ち湖面を漕いでいます。写真終わり。特集、風水害に備える、自らの命を守る。毎年発生する豪雨災害、これから10月ごろまで梅雨や台風の影響で豪雨が発生しやすくなります。毎年のように全国で洪水や土砂災害の被害が相次いでいます。大切な命を守るため、自助、共助、公助という言葉を知っていますか？災害や緊急事態に対して個人や地域、行政がどのように備え対応すべきかを示す考え方です。自助とは、自分や家族の安全を自分たちで守ることです。災害から命を守るために最も大切なことです。共助とは、災害が起きたときに地域で協力して支え合うことです。共助の精神が被害の拡大を防ぎます。公助とは、災害が起きたときの消防や警察などによる救助や消火、行政による被災者の生活再建支援のことです。広域的な大規模災害が発生した際、公助を担う行政機関も被災し、十分な支援活動が難しくなる場合があります。そんな時に重要となるのが自助と共助です。実際に阪神・淡路大震災では被災者の約9割が自力や家族、友人、隣人など自助や共助の力で助けられています。今回の特集では、災害時に最も重要とされる自助に焦点を当て、普段の備えや災害が迫ってきた時の対応などを紹介します。大切な命を守るため、今備えましょう。グラフ、阪神・淡路大震災で生き埋めや閉じ込められた際の救助主体。円グラフ説明、4項目。1、自力で脱出 34.9%。 2、家族 31.9%。 以上、自助。3、友人・隣人 28.1% は共助。4、その他 5.1%。 グラフ終わり。出典、社、日本火災学会、1996。1995年 兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書より内閣府作成。奥能登半島豪雨の被災地を目の当たりにして消防警防課倉内企画主査。被災地での支援活動。昨年9月21日に発生した奥能登豪雨災害の支援活動を珠洲市や能登町で行いました。現地では主に安否不明者の捜索や孤立集落からの避難者搬送の支援を担当しました。2階の天井付近まで土砂に埋まった家屋を目の当たりにした時には言葉を失うとともに災害発生の危険を早めに見極め早めに避難行動を取ることの重要性を肌で感じました。本市の教訓として活動を通して風水害の恐ろしさを改めて理解し大規模災害が発生すると公助の力が及ばない場合が多分にあると感じました。支援活動中も大型車両が通れないほど道路状況が悪く思うように作業が進まない場面がありました。だからこそ自分の命を自分で守る自助や地域の安全を地域で守る共助が大切だということを市民の皆さんに強く伝えたいです。写真6枚。写真1、2、3。奥能登豪雨被災地支援活動時の様子。写真4。平成16年福井豪雨赤根川の越水で水没間近の大野高校グラウンド。写真5。平成16年福井豪雨住民を救助する消防隊中野。写真6。線状降水帯が発生した令和4年8月豪雨浸水した住宅地泉町。写真説明は省略します。写真終わり。時間雨量50ミリ以上の短時間強雨の発生件数全国。1976年から1985年の平均年あたり226回。2013年から2022年の平均年あたり334回と約 1.5 倍になっています。出典。1時間降水量50ミリメートル以上の年間発生回数気象庁資料より。日頃の備え。どんな危険があるか確認。風水害時の浸水や土砂災害のリスクを色分けしたハザードマップを使って生活圏内のリスクを確認しましょう。確認する場所は自宅や職場、訪れる頻度の多い場所の周辺とその地点までの経路です。ハザードマップは令和2年に全国配布した大野市総合防災マップに掲載しています。防災防犯課市役所2階26番窓口で配布しているので一家に一冊備えておきましょう。ホームページでも確認できます。避難計画を立てる。ハザードマップで自宅や職場などの災害リスクを確認したら、 避難のタイミングや避難所、避難経路を確認しましょう。いつ、どこへ、どのように避難するかをあらかじめ決めておくことで、逃げ遅れを防ぐことにつながります。いつ、判断基準の例、7項目。1、近くの水路が溢れそうになったとき。2、外が暗くなる前。3、気象情報や避難情報が発令されたとき。4、河川の水位情報が〇〇になったとき。5、山からの水が濁っているとき。6、山から地鳴りがするとき。7、防災行政無線が鳴ったとき。どこへ、避難場所の例、5項目。1、安全な立地にある自宅。2、安全な立地にある親戚宅や知人宅。3、開設された避難所。4、建物の上階、垂直避難。5、地区の集会場。どのように、避難方法の原則、5項目。1、増水した川の近くを通らない。2、土砂災害の危険がある斜面の近くを通らない。3、避難所へはできる限り徒歩で移動する。4、外出が危険な場合は垂直避難する。5、浸水や土砂災害の危険がない場合は無理に避難しない。令和6年10月の広報王の別冊で、避難所や避難方法などについて解説しています。ホームページにも掲載しているので確認してください。音訳は山田明美でした。
防災用品チェックシート、非常時の持ち出し袋、必要なものが入る大きさの袋やリュックサックをすぐに持ち出せる場所に置きましょう。水、最低でも500ミリのペットボトル3本、約1日分。食料、レトルト食品や缶詰、栄養補助食品など日持ちするもの。携帯用トイレ、携帯電話、貴重品。家の鍵や通帳、財布、印鑑、身分証、現金など。携帯電話、貴重品は避難時に持ち出し袋へ。携帯用充電器、救急グッズ、包帯や絆創膏、消毒液など。常備薬、お薬手帳、衣類、下着、最低でも1セット。懐中電灯、電池が不要なものや手回し発電一体のものなど。携帯ラジオ、スマートフォンとは別で準備。トイレットペーパー、軍手、生地の厚いもの。洗面用品、歯ブラシや歯磨き粉、ドライシャンプーなど。タオル、雨具、防寒具、小さく折りたためるもの。災害用ホイッスル、ペン、ノート。女性の備え、生理用品、中身の見えないゴミ袋、防犯ブザーホイッスル。高齢者がいる家庭の備え、大人用おむつ、介護用品、入れ歯、洗浄剤、補聴器。子供がいる家庭の備え、子供用おむつ、ミルク、哺乳瓶、使い捨てのもの、防犯ブザーホイッスル。離乳食、抱っこ紐、お尻拭き、子供用の靴、靴底が厚いもの、おもちゃ。 家の備蓄品、備蓄は3日分以上、食料や水、最低でも3日分かける家族分、生活用品、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、ラップ、ゴミ袋、ポリタン、携帯用トイレなど、ローリングストックで無理なく備蓄、普段から食べているものや使っているものを少し多めに購入し、消費しながら買い足すことで一定の量を備蓄する方法。1、備える。2、食べる。3、補充する。備蓄品の例、飲料水、缶詰、インスタント麺、レトルト食品、卓上コンロ、ガスボンベなど。災害が迫ってきたら、正確な情報収集が命を守る。風水害は迫り来る危険を気象情報で事前に予測することができる災害です。防災気象情報を活用して危険な状況になる前に行動する準備を始めましょう。気象情報の媒体、テレビ、ラジオ、インターネット、スマートフォン、アプリ、避難情報の媒体、防災行政無線、防災メール、大野市公式 LINE、 ヤフー防災速報アプリ、携帯事業者の緊急速報メール、警戒レベルと取るべき行動。次の表は防災行動の目安になる避難情報や気象情報などです。発表される防災気象情報に応じた行動を取ることが命を守ります。表説明。縦、警戒レベル5段階。横、避難情報。気象情報、河川情報。取るべき行動の順に読みます。1、レベル5。緊急安全確保。大雨特別警報、氾濫発生情報。命を守る行動。2、レベル4。避難指示、記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、危険な場所から避難。3、レベル3、高齢者等避難、大雨洪水警報、氾濫警戒情報、高齢者などは避難。4、レベル2、避難情報なし、大雨洪水注意報、氾濫注意情報、避難行動を確認。5、レベル1、避難情報なし、水防台、待機水位、災害への心構えを高める。表、終わり。なお、土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報が発表された場合は、昼夜を問わず避難指示を発令します。キキクルの活用を。担当、福井地方気象台気象情報官、細道明子さん。迫る危険が一目でわかる。気象庁ホームページでは雨雲の動きや土砂災害の危険度、洪水の危険度を地図上でリアルタイムで確認できるキキクルを配信しています。大雨洪水注意報や警報が発表された時にキキクルを見ると、実際にどこで危険度が高まっているのかが一目でわかります。避難情報が出る前こそ活用を。キキクルを見て大雨による災害危険度が高まっているエリアを確認することが重要です。その上で市から避難情報が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示が発令されていない場合でも、 キキクルで警戒レベル3、高齢者などは避難に相当する赤色や、警戒レベル4、危険な場所から避難に相当する紫が出現した際には、自主的に避難の判断をすることも重要です。中、赤色や紫とは、キキクルの掲載画面に色表示されているものです。中終わり。日頃から行事や屋外作業の計画などを立てる際に、気象庁ホームページを活用し、情報を読み取ることに慣れておきましょう。共に助け合う。大規模災害が起きたときは、地域の皆さんで協力して支え合う共助も大切です。皆さんが協力して初期消火や救助活動、避難誘導、避難所の運営協力などを行うことが被害を最小限に抑えることにつながります。災害時に円滑な助け合いができるよう、日頃から地域内の信頼関係を築き、協力し合える関係を作っておきましょう。防災活動への参加。地区の自主防災組織が開催する避難訓練や消火訓練などに参加し、避難場所や地区の防災体制を確認しましょう。防災訓練を開催する際は、地区の祭りや会合など住民が集まる他の行事と合わせて行うなど、参加がしやすくなる工夫も大切です。災害により強い自主防災組織を。市では風水害の時に地区の皆さんがいつ何をするかを計画するコミュニティタイムラインと、災害が発生した時の地区の危険箇所や避難場所、避難経路を地図にした地域防災マップの作成を促進しています。作成費用の補助制度もあるので、作成を希望する地区は問い合わせてください。優位の力で災害を乗り越える。公助で市民の安全を。市などの公的機関では市民の皆さんの安全と安心を確保するために平時の備えとして備蓄や資機材の整備、民間事業者や他市町との応援協定などを行っています。災害時には一日でも早く日常生活を取り戻せるよう協力して復旧復興を担っていきます。公助の限界。災害が起きたその瞬間に公的機関が皆さん一人一人の命を直接守ることはできません。だからこそ災害対策の基本は、一人一人が防災意識を高め、自助の力を高めることなのです。また自分一人では対応できなくなった時に頼りになるのが共助です。災害はいつ発生するか分かりません。いざという時に備えて、地域が一体となり、全員で自助、共助、公助の連携の輪を広げていきましょう。市からのお知らせ。防災行政無線の更新、避難情報や緊急地震速報などを放送する市内の防災行政無線を更新しました。音声の質が良くなり、聞き取りやすくなりました。また室内における個別受信機の有償貸し出しも行っています。新たに指定避難所を指定。4月から大野高校と奥越明星高校、うらら館を指定避難所に指定しました。なお予備施設なので、最初に開設する避難所ではありません。問い合わせ先、防災防犯課電話64-4800。九十九新緑マルシェ、6月7日土曜日、8日日曜日、午前10時から午後3時、 道の駅九頭竜、おいしいものや楽しい体験が満載です。友達や家族と一緒に初夏の泉地区を満喫しませんか。イベント内容、なおそれぞれにイラストや写真がありますが、説明は省略します。山菜味覚鍋、1杯300円、両日先着200人、午前11時ごろから正午。おいしいもんテント販売、越前大野メーカーフェア、キッチンカー、お米やお買い物券が当たるガラガラ抽選会、九頭竜舞茸試食販売、午前9時から。7日土曜日市民ステージイベント、8日日曜日チェーンソーアートショー&オークション販売、8日日曜日長野発電所地下発電所見学ツアー。問い合わせ先、九頭竜新緑マルシェ実行委員会、道の駅九頭竜内、電話782300。越美北線に乗って会場に行こう。越美北線に乗って九頭竜新緑マルシェに来場した人に会場で使える500円分の買い物券を進呈します。車窓からの新緑を楽しみながらぜひ来場してください。配布日6月7日土曜日、8日日曜日、対象者配布日に午前10時54分九頭竜湖駅着の越美北線を利用した人、配布場所九頭竜湖駅内、配布枚数100枚先着。問い合わせ先、越美北線と乗り合いバスに乗る運動を進める会、電話644815。翻訳は鳥山陽子でした。
令和7年度住民検診のお知らせ。市の検診は検診費用の8から9割を市が助成しているためお得に受けられます。対象者には5月末頃に受診券を送付していますので、今年受けられる検診内容を確認してください。なお30歳未満の人や介護保険認定者には受診券を発行していません。希望する人は健康長寿課に連絡してください。勤務先などで検診や人間ドックを受診予定の人はそちらを優先してください。受診までの流れ。ステップ1、受診券が届いたら受けられる検診内容を確認する。ステップ2、検診の予約をする。個別検診か集団検診かを選んでください。個別検診、医療機関に直接予約連絡する。集団検診、ユートピアや公民館など。健康長寿課電話644147に電話で予約する。6月2日月曜日受付開始。平日午前9時から午後5時。手元に受診券を準備してかけてください。ステップ3、受診する。持ち物、1受診券、2マイナ保険証か資格確認書、3自己負担金。ステップ4、結果を確認する。約1ヶ月後に結果が郵送されます。個別検診は医師から直接説明を受ける場合もあります。入、さらにお得なキャンペーン。集団検診で生活習慣病検診を受診する人は検診会場でガラポン抽選会に参加できます。問い合わせ先、健康長寿課電話644147。市からのお知らせ。この夏も
水辺で楽しもう。 B&G 海洋センターからのお知らせ。プール営業期間の案内。日程、7月1日火曜日から8月31日日曜日。時間、午前の部、午前9時から正午。午後の部、午後1時から5時。利用料金、中学生以下100円、高校生以上200円。なお、市外の人は5割増し。その他、気温や水温などが基準値以下の時は遊泳を中止します。教室などの開催時は一般開放を中止します。利用時間の制限や予約制度はありません。休日の午後は混み合います。クラブ員募集。漕ぎ出せ B&G 大野海洋クラブ。
カヌーやサップ、
スタンドアップ、パドルボードなどの海洋性レクレーション活動をメインに安全に水辺で遊ぶ方法を学びます。シーズン以外はいろいろなスポーツレクレーションを実施する予定です。活動期間、6月22日日曜日から。活動場所、B&G 海洋センターやクズルーコなど。対象、小学生以上、小学3年生以下は保護者同伴。定員20人程度。年会費、中学生以下1000円、高校生以上2000円。活動費、1人当たり1回500円。次の活動予定の2と3で集めます。申し込み開始、6月3日火曜日。定員になり次第終了。海洋クラブ活動予定。
1、カヌー&サップ教室。
日時、6月22日から7月27日の日曜日、午前10時から正午。ただし、開催日は不定期。詳しくはクラブ員に案内。場所、B&G 海洋センター。2、クズリュウコ活動。日時、8月3日日曜日、24日日曜日、午前10時から正午。集合場所、クズリュウレイクサイドモビレージ。3、クズリュウコカヌーツーリング。日時、9月7日日曜日、午前10時から午後2時。集合場所、クズリュウレイクサイドモビレージ。その他、クラブ員以外の参加か、参加料1500円。夏季教室の案内。短期水泳教室。日時、6月24日火曜日から27日金曜日。7月1日火曜日から4日金曜日、全8回、午後4時30分から5時30分。対象、小学生。定員15人、先着。参加料1000円。ミンスポクラブ員は無料。申し込み期間、6月3日火曜日、正午から19日木曜日。初級水泳教室。日時、7月4日から8月22日の金曜日。全7回。午後5時45分から7時。なお、8月15日金曜日は休み。対象、小学生。定員25人、先着。参加料1000円。ミンスポクラブ員は無料。申し込み期間、6月3日火曜日正午から19日木曜日。
サップヨガ教室。
日時、7月17日から8月7日の毎週木曜日。全4回、午後7時から8時。対象、高校生以上。定員 10人先着、参加料1000円、海洋クラブ員は無料。申し込み期間、6月3日火曜日正午から19日木曜日。共通事項、申し込み方法、B&G 海洋センターにある申し込み用紙に必要事項を記入して提出、または専用フォームから申し込む。その他、参加料は教室初回に B&G 海洋センターで支払ってください。詳しい情報はチラシかホームページを確認してください。問い合わせ先、B&G 海洋センター、電話641311。職業訓練学び直し講座、
コミュニケーション能力基礎講座、ビジネスに役立つ聞く力、伝える力、質問する力、協調性を学びます。日時9月4日木曜日午後1時から4時、場所障害学習センター、講師加藤由美さん、対象若手や中堅社員、定員6人先着、受講料2000円、申し込み締め切り8月21日木曜日。知識ゼロから学べるイラストレーター入門講座、 Adobe イラストレーターを利用してデザイン制作を体験しましょう。
日時7月9日、16日、23日、30日、8月20日、27日、9月3日、10日、17日、24日、いずれも水曜日、全10回、午後7時から9時。場所、E プレイス大野。講師、栗下聡さん。
対象、Adobe イラストレーターと、ライセンス契約していて個人のパソコンを持参可能な人。
定員6人先着、受講料12000円、テキスト代別2178円、申し込み締め切り6月23日月曜日。投資の仕組みと種類活用法、関税による株価変動が話題です。正しい知識を学び不安を解消しましょう。日時7月18日金曜日、8月22日金曜日、全2回午後7時から9時。場所 E プレイス大野。講師富田さなえさん。対象両日参加できる人。定員6人先着、受講料2800円、申し込み締め切り7月4日金曜日。メルカリ応用編、出品後の対応や売上の活用など新たな疑問や不安を解消します。
なお、メルカリとは個人間で商品を売買できるオンラインのフリーマーケットサービス。
日時9月12日金曜日午後7時から8時30分。場所 E プレイス大野。講師竹内由美さん。対象1から学べるメルカリ講座受講生。定員6人先着、受講料1100円、申し込み締め切り8月29日金曜日。心理カウンセリング講座応用編、入門編から基礎編を復習して人格適応論をもとに学習します。日時7月15日22日、29日、8月19日、26日、9月2日、16日、30日、いずれも火曜日、 全8回午後7時から8時30分場所イープレイス大野講師三浦直子さん対象学ぶ意欲のある人初めての人も受講か定員6人先着受講料8800円申し込み締め切り7月1日火曜日親子片付けインストラクター2級認定講座片付く仕組み作りや子どもとの関わり方などを学んで実践してみませんか日時8月30日土曜日午前10時から午後4時昼休憩1時間場所生涯学習センター講師村田さとみさん対象子どもの片付けに関して悩んでいる親世代定員6人先着受講料2万7500円テキスト代認定料込み申し込み締め切り8月15日金曜日昨年度好評整理収納アドバイザー2級講座1日の講座で2級資格が取得できます自分のスキルの一つとして役立ててみませんか日時9月20日土曜日午前10時から午後5時昼休憩1時間場所生涯学習センター講師国影梢さん対象学ぶ意欲のある人定員6人先着受講料2万4700円テキスト代認定料込み申し込み締め切り9月5日金曜日共通事項申し込み開始6月5日木曜日午前9時からその他各講座の締め切り日以降のキャンセルは受講料がかかります問い合わせ先生涯学習文化財保護課電話6555-90フードドライブにご協力をフードドライブとは食品ロスを減らすため各家庭で余っている食品を持ち寄り福祉団体などを通じて必要としている人に寄付する活動です次の通りフードドライブを行いますのでご協力ください寄付いただきたい食品未開封で賞味期限が1ヶ月以上残っている常温保存が可能なもの米令和6年産以降で1人90キロまでパスタ、そうめんなどの乾麺缶詰レトルト食品、インスタント食品海苔、ふりかけ、茶漬けの素調味料、菓子など寄付できない食品賞味期限が1ヶ月未満のものアルコール類開封済みのもの生鮮食品生肉、魚介類生野菜食品を持っていく場所と日時を順に読みます市役所市民ホール各公民館6月2日月曜日から6日金曜日午前8時30分から午後5時15分県民生協大野きらめき6月2日月曜日から8日日曜日午前10時から午後5時果実荘美容店6月2日月曜日から8日日曜日午前9時30分から午後8時新鮮館こぶし通り店6月2日月曜日から8日日曜日午前9時から午後9時 バロー拳通り店フードドライブのポストが常設されています。問い合わせ先、環境水循環課、電話644828、県民生協、電話0120-016-165、七軒朝市みんな感謝の日曜日、日時6月15日、7月8日、8月17日、9月21日、11月16日、いずれも日曜日、午前6時から11時。内容、朝市買い物券販売。日頃の利用に感謝し、お得な買い物券を販売します。販売枚数150組、金額1組500円、100円券6枚綴り、当日のみ有効。販売方法、当日午前6時から会場受付で販売。お楽しみ抽選会、買い物券を購入した人に抽選で出店者が提供した野菜などをプレゼントします。時間、午前6時30分頃から。七軒朝市を体験できる出店体験。朝市に出店してみたい、体験してみたい人は問い合わせてください。時間、午前7時から11時。対象、県内在住者。申し込み受付、随時。販売品目、野菜、加工品、営業許可を持つ人、手作り雑貨など。問い合わせ先、朝市出荷組合、電話699520、なお平日の午前中のみ。ユイのビジネスプランコンテスト2025参加者募集中。本市の豊かな地域資源を生かした新しいビジネスの創出、第二創業を含むに取り組むユイのビジネスプランコンテスト2025、本市の地域課題の解決に向けたアイデアを募集しています。事業化に向けて商工会議所職員や専門家が支援します。ぜひ応募してください。申し込み締め切り6月30日月曜日。その他、応募方法や事業の詳細はホームページを確認してください。問い合わせ先、産業政策課、電話644816。音楽は松原ひろ子でした。
捨て方を間違えると発火や爆発の危険が。リチウムイオンバッテリーの正しい捨て方。リチウムイオンバッテリーは力を加えると爆発する恐れがあり、実際にゴミ収集車や廃棄物処理施設で火災が起きています。リチウムイオンバッテリーが入っていることを知らずに不燃ゴミや可燃ゴミとして出している事例が非常に多いです。リチウムイオンバッテリーはゴミステーションで回収できません。後に述べる図を参考に正しい捨て方を確認しましょう。何に内蔵されている？充電式の小型家電やタブレット端末などに内蔵されています。電動アシスト自転車、電気シェーバー、ハンディ扇風機、充電式ゲームコントローラー、タブレット端末、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシ、充電式カイロ、電子タバコなど。図、正しい捨て方の流れ。図の説明。1. バッテリー単体と 2. 充電式小型家電の2つの流れ図があります。 1. のバッテリー単体から説明します。
1
バッテリー単体は JBRC 会員企業製の小型充電式電池化はい JBRC 回収ボックスビュークリーン奥越へ持ち込む無料バッテリー単体は JBRC 会員企業製の小型充電式電池化いいえ U 木村商店春日三丁目 2-19 電話 653841 か中南環境下部清流 130-12-1 電話 667788 へ持ち込む有料2充電式小型家電はバッテリーを外せるかはい JBRC 会員企業製の小型充電式電池かはい JBRC 回収ボックスビュークリーン奥越へ持ち込む無料充電式小型家電はバッテリーを外せるかはい JBRC 会員企業製の小型充電式電池かいいえ U 木村商店春日三丁目 2-19 電話653841か中南環境下部清流 130-12-1 電話667788へ持ち込む有料充電式小型家電はバッテリーを外せるかいいえ販売店かリネットジャパン下部で引き取り可能かいいえ U 木村商店春日三丁目 2-19 電話653841か中南環境下部清流 130-12-1 電話667788へ持ち込む有料充電式小型家電はバッテリーを外せるかいいえ販売店かリネットジャパン下部で引き取り可能かはい販売店へ持ち込むかリネットジャパン下部の回収サービスを利用する図終わり問い合わせ先環境水循環課電話644828節目年齢対象無料の歯周疾患検診歯周病の予防や重症化を防ぐには早期発見早期治療が大切です節目年齢の人を対象とした無料の歯周疾患検診を実施します対象者には受診券はがきを郵送していますのでぜひ受診してください受診方法など詳しくは受診券の記載内容を確認してください対象年齢令和8年3月31日時点20歳21歳30歳31歳40歳41歳50歳51歳受診券発行時期5月末受診期間6月2日月曜日から11月29日土曜日対象年齢令和8年3月31日時点60歳61歳70歳71歳受診券発行時期8月末受診期間9月1日月曜日から令和8年2月28日土曜日問い合わせ先健康長寿課電話657333歯の健康広場子どものフッ素塗布日時6月7日土曜日午後1時30分から3時30分場所保健センターユイトピア内対象4歳児から小学校低学年の子どもとその保護者内容歯科検診歯科相談フッ素塗布子どものみ歯垢の中のばい菌観察など参加料無料その他申し込みは不要です歯を磨いてから来てください問い合わせ先子ども支援課電話6455336月の議会日程 第444回市議会定例会の日程は次に述べる通りです。本会議の開会時間はいずれも午前10時を予定していますが、遅れる場合もあります。会議日程、審議などの内容の順に読みます。6月2日月曜日、本会議、議案上程、提案理由説明、請願、陳情上程、各案件、委員会付託、予算特別委員会。9日月曜日、本会議、一般質問。10日火曜日、本会議、一般質問。11日水曜日、午前10時、暮らし産業常任委員会、予算特別委員会分科会。12日木曜日、午前10時、総分構成常任委員会、予算特別委員会分科会。18日水曜日、午前10時、中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会。午後1時、子ども政策公共施設等改革特別委員会。19日木曜日、午後1時、予算特別委員会。24日火曜日、本会議、各委員長報告、質疑、討論、採決。なお、予定のため変更になる場合があります。問い合わせ先、議会事務局、電話 644830。 学びの里メイリン施設利用日程調整会議。学びの里メイリンを有効利用できるよう、施設利用日程調整会議を行います。大会やイベントなどで学びの里メイリンの使用を予定している団体や個人は出席してください。対象期間、10月から令和8年3月。日時、6月20日金曜日午後7時。場所、学びの里メイリン。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話 655590。 令和6年度情報公開個人情報開示の実施状況。大野市情報公開条例では、平成10年4月1日以降に市が作成取得した文書を市民などが公開請求できると定めています。公開請求、それ以前の文書や市外からの申し出は市が同じように取り扱うよう努めています。公開申し出、昨年度の集計結果は次に述べる通りです。また個人情報の保護に関する法律と大野市個人情報の保護に関する法律施行条例では、市が保有する個人情報のうち請求者本人の個人情報を開示請求することができると定めています。昨年度の開示請求は1件あり、全部開示でした。区分、公開請求受付件数13件、決定件数2項目、1公開13件括弧8件括弧閉じ、2非公開0件、損否応答拒否0件、不存在0件、取り下げ0件。区分、公開申し出受付件数35件、決定件数2項目、1公開32件括弧4件括弧閉じ、2非公開1件、損否応答拒否0件、不存在1件、取り下げ1件。区分、計受付件数48件、内訳は市長部局が37件、教育委員会が10件、消防本部が1件。決定件数2項目、1公開45件括弧12件括弧閉じ、2非公開1件、損否応答拒否0件、不存在1件、取り下げ1件。なお、公開の括弧内の数字は一部公開、内数を示しています。 問い合わせ先、総務課電話 644820。 一人で悩んでいませんか？人権擁護委員や行政相談委員に相談を。人権擁護委員、人権に関する相談を受けたり、さまざまな啓発活動を行ったりしています。市内には法務大臣から委嘱された8人の委員がいます。萩原聖子さん、太田敦子さん、山本典子さん、脇本正信さん、松井茂明さん、南井光恵さん、長谷川俊幸さん、大暮正美さん。行政相談委員、国の行政全般についての苦情や意見を受け付けています。寄せられた苦情や意見などに対して関係行政機関に対する改善の働きかけを行い、解決や実現を目指します。市内には総務大臣から委嘱された3人の委員がいます。山本康代さん、栗下春明さん、表茂美さん。人権相談、行政相談、日程、毎月第1、第3木曜日午後1時30分から3時30分、場所ユイトピア。予約不要、当日が祝日の場合は行いません。人権擁護委員の日、特設人権相談所、日時6月7日土曜日午前9時から午後4時、場所ユイトピア。問い合わせ先、総務課電話 644820。 あなたの知りたい情報、みっけ。イベント催し、民族資料館企画展、大野と火事。本年は江戸時代の大野の大火、太郎兵衛火事から250年にあたります。これに合わせて大野で使われた消防の道具や火事による町の変化を紹介します。日程、6月14日土曜日から11月16日日曜日、場所民族資料館。観覧料300円、中学生以下無料。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話 655590。 関連イベント、太郎兵衛火事250年記念、防火の史跡。大野城下町の防火関連の史跡を周遊します。日時、6月14日土曜日午後1時30分から4時30分、雨天決行。集合場所、歴史博物館。講師、市学芸員、対象市民、定員30人、参加料600円、入館料として。中学生以下無料。持ち物、雨具、飲み物。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り6月13日金曜日午後4時。問い合わせ先、歴史博物館、電話655520。観光ボランティアと巡る街中ウォーク、寺町通りを歩いて散策します。いくつかの寺院では住職から寺の由緒などを聞くことができます。日時、6月15日日曜日午前9時から午後1時、雨天決行。集合場所、ユイステーションキラリセンター前。定員30人先着。参加料1000円、昼食代と保険料を含む当日集金。申し込み方法、住所、氏名、年齢、電話番号、携帯電話番号などの緊急連絡先を添えて電話かファクス、電子メールで申し込む。申し込み期間、6月2日月曜日から11日水曜日。問い合わせ先、越前大野観光ビューロー、電話655521、ファクス65-8635、電子メール。 info@ono-kanku.jp 企画展蘭学の牽引者伊藤新造ギャラリートーク。本年は大野藩校洋楽館で蘭学を指導した伊藤新造が生誕して200年の節目にあたります。これに合わせて開催している企画展の展示解説をします。日時6月15日日曜日午前10時30分から11時、場所歴史博物館、参加料300円、入館料として中学生以下無料。問い合わせ先歴史博物館、電話655520。教科書展示会。広く市民の皆さんに小中学校の教科書を知ってもらうことを目的に展示会を開催します。日時6月13日金曜日から27日金曜日の平日午前9時から午後4時、場所青少年教育センター。問い合わせ先市教科書センター青少年教育センター内、電話666650。教室講座。法改正を味方に、人が集まり辞めない職場づくりの実践セミナー。市は働きやすい職場環境づくりに取り組む市内企業を応援しています。今知っておくと役に立つ情報や補助金について紹介するセミナーを開催しますので、関心のある企業はぜひ参加してください。日時6月16日月曜日午後1時30分から3時、場所ユイトピア。内容3項目。1、人口減少女性活躍推進。福井県の現状から読み解く法律が繰り返し改正される背景。2、令和7年度育児介護に関する法改正スケジュール徹底解説。いつ何がを抑える、企業の取るべき対応策。義務ではなく人が辞めない仕組みとしての育児介護制度。3、経営に生かす最新助成金補助金情報。男性がいつか育児休業取得で20万円受給など。講師社会保険労務士吉川清美さん。申し込み方法、電話かファクス、電子メール、専用フォームから申し込む。申し込み締め切り6月11日水曜日。問い合わせ先産業政策課、電話644816、ファクス651424、電子メール sangyo@citi.fukui-ono.lg.jp。 音訳は松田のり子でした。
座ってできる座るミックス教室。座りながらエクササイズをし、生活習慣病の予防と改善を目指しませんか。日時6月17日から7月15日の火曜日、全5回、午前10時から11時、場所エキサイト広場。講師小島千鶴さん。定員20人先着。持ち物内履き、タオル、水分。服装動きやすい服装。受講料500円、保険料を含む。申し込み方法、電話か窓口、専用フォームから申し込む。申し込み期間、
6月2日月曜日から10日火曜日午後5時。
その他ヘルスウォーキングプログラム参加者には50ポイント進呈します。問い合わせ先スポーツ推進課、電話 6565592。事業者向け脱炭素経営セミナー。事業者が脱炭素経営に取り組まないとどうなるのか、事業者が取り組むメリットや国と地方自治体の動向、補助金情報などを紹介します。脱炭素経営を進めるためにぜひ参加してください。日時6月26日木曜日午後6時から8時。内容1、脱炭素経営の取り組みの必要性。講師信金中央金庫職員。2、省エネ診断や補助金。講師一般社団法人福井エネルギーマネジメント協会会員。3、市補助金。講師市職員。場所ユイトピア。対象市内に在勤または在住の事業者。定員30人先着。受講料無料。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み締め切り6月24日火曜日。問い合わせ先環境水循環課、電話644828。第7回奥越市民公開講座、教えてがんのこと。専門医や保健師が講演を行い、質問に応じます。申し込みは不要です。気軽に参加してください。日時6月21日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、文化会館大ホール。内容、1、大腸がん。講師、
J 校福井勝山総合病院
副院長田口誠一さん。2、膵がん。講師、同院消化器内科診療部長大道和也さん。3、肺がん。講師、同院呼吸器内科医長島田明和さん。4、健康管理センターからのお知らせ。講師、同院保健師織田照美さん。受講料無料。その他ヘルスウォーキングプログラム参加者には50ポイント申請します。
問い合わせ先 J 校福井勝山総合病院。
市民公開講座事務局、電話873100。手話方針員フォローアップ講座。手話方針員の復習と会話力向上を目的とする講座実技です。日時8月7日から12月11日の木曜日。全16回。8月14日21日10月30日を除く。午後7時から9時。場所ユイトピア。対象手話方針員養成講座入門基礎課程を修了し、自宅でインターネットが利用できる人。手話動画視聴システムでの自宅学習が必要のため、定員20人。受講料無料。テキスト代4290円と手話動画視聴システム利用料1760円が別途必要。なお振込手数料もかかります。申し込み方法、電話か市社会福祉協議会ユイトピア1階3番窓口で申し込む。申し込み締め切り7月4日金曜日。問い合わせ先市社会福祉協議会、電話658773。お知らせ、地域の縁結びグループ主催 大野勝山地区縁結び結婚相談会。県の研修を受けた縁結び相談員の地域の縁結びさんが個別にアドバイスや相手紹介などの相談に応じます。日時6月8日日曜日午前9時から正午、場所ユイトピア、対象結婚を考えている20歳以上の独身女性とその親、大野市勝山市在住者限定。参加料無料。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り6月6日金曜日。問い合わせ先、県地域の縁結びグループユイザウルス縁結びの会玉木さん。電話090-8269-8529。ゴミの第4日曜日受け入れ。日時6月22日日曜日午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。場所ビュークリーン奥越。その他電話番号のかけ間違いに注意してください。特に市外局番のかけ間違いが多く発生しています。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合、電話666690。戦没者等の遺族の皆さんへ第12回特別弔慰金の請求受付が始まりました。対象、戦没者等が死亡する前に生まれ令和7年4月1日時点で存命の遺族のうち、特別弔慰金の支給順位において先順位にあたる人1人。なお公務扶助料や遺族年金などの受給者、例戦没者の妻などがいない場合が対象です。また支給順位は法令で定められています。請求期限令和10年3月31日金曜日。問い合わせ先、福祉課、電話645142。 J アラート情報伝達試験。防災行政無線から試験放送が流れます。日時6月18日水曜日午前10時。問い合わせ先、防災防犯課、電話644800。街中循環バスの定期券がアプリで購入できます。これまで市役所窓口で発行していた街中循環バスの定期券がスマートフォンのアプリからも購入できるようになりました。いつでもどこでも購入利用できる便利なデジタル定期券をぜひ利用してください。市からのお願い、公共交通は地域の大切な暮らしの足であり、未来に残すべき重要なインフラです。多くの人に利用いただくことが持続可能な運行につながります。お出かけの際は環境に優しい公共交通機関の利用にご協力をお願いします。問い合わせ先、交通住宅まちづくり課、電話644815。募集、未来の普通を一緒に作ろう。未来ユニティプロジェクト委員募集。もっと自由に働けたらいいのに。子育ても介護もみんなで支え合えたら。そんなあなたの思いを未来の普通に変えませんか。市では男女共同参画社会の実現に向けて市民とともに未来を描く歌唱 未来ユニティプロジェクト男女共同参画推進委員会の委員を募集します。いただいた意見は大野市男女共同参画プランの見直しに生かされます。あなたらしい視点で未来の普通を一緒に考えてみませんか。
募集人数3人、
対象18歳以上39歳以下の市民、性別不問1人、18歳以上の市民女性2人、任期移植の日から2年間、会議日程年3回、原則として平日の午後7時から8時30分に開催予定。謝金日額5000円。応募方法、任意の用紙に次の内容を記入し、総務課市役所2階24番窓口へ持参か電子メールで提出する。住所氏名性別生年月日電話番号またはメールアドレス、応募動機と男女共同参画について考えていること、400字程度。応募締め切り6月27日金曜日午後5時必着。その他応募者多数の場合は抽選。問い合わせ先、総務課電話644820、電子メール soumu@city.fuki-ono.lg.jp。 市営住宅などの入居者募集中。募集物件3項目、募集個数、選定方法、受付期間、問い合わせ先の順に読みます。1、高齢者向け賃貸住宅60歳以上、内訳2項目。1、コーポ花山牛ヶ原20戸 1DK 2戸 2DK。 2、コーポ明倫明倫町4戸 1DK、 いずれも先着、いずれも随時、いずれも光明寺福祉会、電話657132。2、特定有料賃貸住宅内訳2項目。1、東2番町屋住宅元町5戸 2LDK。 2、西2番町屋住宅明倫町2戸 2LDK、 いずれも先着、いずれも随時。3、市営住宅中挟み団地中挟み3丁目3階1戸 3DK 選考会、6月2日月曜日から13日金曜日、いずれも交通住宅まちづくり課、電話644815。なお家賃は収入に応じて変動します。それぞれ入居条件があります。詳しくは問い合わせてください。